大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
はい、
こんにちは。
ちょ
っと話してたんですけど、
はい、
真面目なこういう問題をずっと喋ってるの少なくなりましたよね、
うん、
ああそうですかね。全体的にラジオ界ですか。
そうかもしれない、ね、NHK もなんか、うんそういう番組少ない感じだし、う
ん
う
ん
う
ん、先生これ一緒に生き残ったじゃん、
あのラジオ一緒に生き残る。
だけど先生のこの写真卑怯なぐらいイケメンに写ってない、
うんうん、あそうそうそう
ラジオ
プロに撮ってもらったんです
あそう
まあいいや、あの、はい、今日はあれですよね、うん、あの、円安で、
はい
大企業の決算、うん、好決算がすごいっていう、うん新聞記事があります
ね。あの記事ね、
うん、いやトヨタが 2.8 兆円、うん、2億8000万円、
うん、
三菱商事が9378億円、うん、三井物産が9147億円、
うん、
日本郵船1兆513億円、
うん、
商船三井6500億、エネオス7400億、
うん、
もうすごいですよね、
はい、
我々は、うん、庶民はね、うん、豆腐1兆2兆あるけど、うん、大手企業になると1兆2兆がすごい収益でちょっと想像できない金額ですよね。
数え方だからそれね、豆腐はね、
そうそうそう、
あのね、1兆って金額じゃないからね。
いや、はい、本当にね、
はい、だけどさ、その辺さ、まあ、本当にそれは正しい数字なのなんか分かんないけど、例えばさ、で輸入材は上がってるわけじゃない、輸入建材は上がってて、しかもこのコロナがあって部品の調達ができなかったって話がちょっとあったじゃない、
うん、
そういう話があって、だからそれでこう、あの全面黒字なの、それともなんかそういうのはちょっと、
まあ、からくりが半分あって、うん
はい、
真実も半分あるんですよ、
うん、あそうなんですか。
やっぱり円安と戦争で史上最高益になってるんです、
うんうんうんうん、
で戦争絡みで、うんまあ、商社や海運はコンテナがどんどん値上がりしてるとか、
うん、
あるいは化石燃料や食料の値段が上がってる、うん 輸入で儲けてるわけ、ね
はいはい、
でそういう、うんまあ、戦争とコロナ絡みの儲けと、うん、円安で表向き以上に儲かってる、
うんうんうん、
海外トヨタなんかもそうでしょうし、うんうん、あの商社やあの海運大手なんかは、うん、海外の会社とあの連結するじゃない。
なるほど。
そうすると通常よりあの円安だから円建てに換算すると膨らんじゃう部分がある。
あなるほどね。
だから 両面ありますよね。だけど
現地生産現地販売みたいなのもやってるから、
そうそうそう、
それは効果が大きいってことか。
そう連結で計算するとね、その部分大きいと。ところが、うん、一般の庶民は3月の発表で、はいうん、名目賃金は 1.2% 上がったけれど、うん、実質賃金は 0.2% マイナスだったと、うんはい、物価を、
ね、
物価に比べて
物が上がって給料変わらないんだからね、
そう
目減りするのは当然だよね。
目減りしちゃってるって、うん、中小企業は相変わらず、うん、原材料高で苦しいっていう、うん、なんか対照的な事態が目の前になってる中で、
うん
う
ん、
どうも戦争が長引きそうだっていう感じがね、はい、非常に気になってますね、
はい、
まあちょっとね戦争がエスカレートし始めてるところがあって、
うん
あのアメリカのバイデン政権が、うん、もうなんだろう前のめりで、うん、国務長官とか国防長官が一緒にキーウ行った後に、うんはい、バイデンの奥さん行ってんじゃん人気、ね、人気取りで、
うん、
でそれと同時に武器対応法みたいなね、うんうん、第二大戦の、
はい、
あの
対ナチスをするだけで
そうそう
もう全てできるっていう話が
もう5000億円ぐらい、
うん、
もう武器援助してるのに出していくわけでしょ、
うんうん、
でちょっと武器のレベルが例えばドローン系の、ね、武器とか遠距離砲のものとかねだんだんちょっとね、うん、強い兵器になりかけて
るちょっと前まではあのジャベリンとかステンガーとか
っていう手で持ってるような武器だったのが、はい、若干まあ多分ね東部地域を押し返そうとしてるんだろうと思うんだけど、うん、それがまあ結果的に今まで NATO もアメリカも こう第三次大戦にならないように、う
ん、抑えてた、
うん、まあロシアも正直言えば、うん、戦争とは言ってないわけですよね、うん、作戦って言って、はいはい、だから本格的じゃなかったけど、うん、モスクワの、うん、撃沈の時に、うん、ウクライナがまあ巡航ミサイル撃っちゃってから、うん、もうロシアがすごい勢いで巡航ミサイル撃ってって、はい、エスカレートしてるじゃないですか、はいはいはいはい、だからそれがちょっと長引きながら終わりが見えない感じで、うん、東部戦線で激しい衝突が起きると、うん、でみんなあんまり想像してないんだけど、はい、本気で両方が入ったらだよ、うん、それ凄惨な戦争になりますから。
そうですね、
それはもう化学兵器あり、うん、もう核兵器の小型のものもあり、うん、何でもありですからね、うん、だからそういう意味ではブレーキがかかってる間にその経済制裁がね必要になってきて、実際に欧州はアメリカの形じゃない形で、まあまあある程度の武器は援助しながらも経済制裁を一生懸命始めてますよね。特にあのドイツやなんかが中心にして、まあ、石炭から石油に入り、うん、今天然ガスも多分、うん、あの EU の大統領は、うん、まあ、金融を、うん、あの輸入禁止にしようと、ロシアさんはね、うん、という方向へ入ってきて、うん、それでサハリン1は、うん、アメリカのあれですよね、エクソンモービルが、うん、もう事実上撤退が始まっちゃって、うん、操業がもう停止状態になってきてるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
で、うん、サハリン2は、うん、あのロシアのロスネスチっていうのが中心なんだけど、うん、これの株式の2割部分を、うん、あのイギリスのブリティッシュペトロリアムってイギリス の、うん、あの石油会社が、うん、あの持ってたんですけど、うん、これを3兆円ぐらい減損処理、うん、すごいですよね、うん、いきなりやめちゃうっていう、うん、だからもう欧米がもうはっきりあの引いてかつ動かなくなってきてる、操業停止状態になってるにもかかわらず、あのゆっくりやりますとか言ってるのは岸田さんなわけで、それはもっとすごいのは丸紅の柿木社長がもうあの撤退したい気持ちもありますと、政府のご依存に従いますって言ってるわけ、うんうんうん、でそれに続いて、うん、あのサハリン1ですけど、うん、あの参加してる伊藤忠の石井社長も、うん、あの政府が言われればいつでも撤退しますと、うん、民間に任せますとか言ってたのは、うん、あれじゃない、岸田さんじゃない、うん、もう民間は撤退していいって言ってるのに、うんうん、あの萩生田経済産業省も含めて、うん、全然やめる気がないわけ、うん、でグリーン戦略投資とかいうのをなんか政府がどんどん発表してるじゃないですか、うん、新しいなんか成長戦略としてね、うんうん、でその中よくこっそり再エネの代わりに、うん、あのかえあと同時に原発の再稼働なんて言ってる、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんて原発攻撃されてるわけでしょ、うんうん、でしかもこの間起きてるのは再生可能エネルギーの新電力が潰れそうなんですよ。
あ、そうなの。
どんどん潰してます、
やっぱり。
してるんだ。
だってこの画面考えてごらんなさい、原発の責任取ら、うん、事故の責任取らないで、うん、この事故処理費用を託送料金に乗せるっていうことは新電力負担させてるんですよ、うん、関係ないじゃん、負けてる、
関係ない。
それから容量市場っていうんですけど、うん、要するにあのベースになる電力として原発や、うん、火力発電の部分のコストを新電力にも負担してくださいと、うん、電力の安定のためにって、うんうんうん、もう関係ないじゃん、うん、
関係ないよね。
でそれからあの発送電分離っていうか、はい、発電と販売の分離をしなきゃいけないんですよ、はい、ヨーロッパやなんかだと、はいはい、だから全部一括買って、うん、で売るか、うん、直販をやらせるか、はい、どっちかがないと再生エネルギーって生き延びてないじゃん、
はいはい。
今すごい値段上がっちゃってるのは、うん、要するにあの既存の電力会社が、はい、あの電力卸売市場に出す電力を絞っちゃうんですよ、うんうん、と上がっちゃうじゃないですか、天然ガスで、
はいはいはい、
で上がっちゃうと新電力それ使わざるを得なくなる。 だから潰れそうになってコスト高で、
じゃあ転換できないじゃんいつも言ったと。
いや転換できない、だから新電力潰しになって潰れたら、うん、じゃあ今までの顧客は旧電力が面倒見るんですかと、うん、一旦新電力に逃げたものは私たちは扱いませんというわけです。
世界はどうなってんの。
世界はもうそんなものそんなバカなことやらないですよ。発電と送電分離、
うん、
でだって東京電力は、うん、発電会社と送電会社を全部持ち株会社で一体化してんだもん、
うん、
関西電力に至っては子会社化してんだから、
うん、
ここは自分の電力優先するのは当たり前じゃない、うん、でしかもそれで電力料金が安きゃいいんだけど8ヶ月連続で高くて史上最高値になってるわけ、
うん、
で今時化石燃料なんかやって長くやってて、で原発の事故のコストも全部負担してるから、うん、既存の電力会社の電力コストって異常に高いんですよ、日本の電力会社は。でどんどん再生エネルギーの値段は下がってきてるわけ、
うん、
もう火力発電よりも低いくらいなのに、うん、日本は遅れてさらに新電力潰して、うん、潰した挙句にで原発再稼働しましょうねっていう路線を岸田さんは引いてるわけ、まあ、もっと言えば萩生田経済産業省だけどそれがやってるっていうことですね。
新しい資本主義とか言ってるけど全然
逆戻り、
逆戻りしてて、
逆戻り。だからドイツはさっきも言ったけど、うん、EU がそのどんどんどんどんロシア産の、うん、化石燃料をやめながら、うん、再生可能エネルギー法っていうのを決めて、うん、2003、まあ、うん、原発の3基残ってるやつを予定通り廃炉にして、
うん、
で2030年に8割再生エネルギーにしますと、うんうん、2035年に 100% にしますと、
うん、
その 大転換を図ろうとしてるのに日本は全くやる気がない。サハリンの 1も要するにもう商社も撤退したいって言ってるのに撤退もさせない、化石燃料続けようって、
うん、
電力がなくなるからとか言って、それで一方で新電力の再生可能エネルギーをボーボー潰そうとしてる。でたらめだと思う。
誰が、
うん、誰がやってんだって
。誰の、
内閣参与の今井隆也さんっていうのは、うん、安倍さんの時の筆頭秘書官で、原発の輸出とか、うん、このサハリン問題、
うん、
アーク2とかもやってたのは彼でしょ、うん、
記憶に間違いがなければ、何十年か前に、シャープが、太陽光発電で、一番最初に、この、なんかこう、その頃はその日本のやり方が世界に先駆けてたっていうやり方だったんだよね、その太陽光発電に関しては。でそれがいつの間にか、
そう90年代は日本がもうトップ5のうち
レベルに入ってた、
4社が日本社、うん、日本の会社だった、は
い、それが知らないうちに
あっという間に中国とアメリカに抜かれちゃった、うんうん、
これは、まあ、その当時うる覚えで申し訳ないけど、これに、まあ、政府ももっと投資するべきだっていう話があったんだけど、それはあんまりその当時しなかったの。その投資
しなかったし、補助金も停止したし、
補助金切ったんだよね。
そう、小泉さんが切っちゃったんだよ、うん、で小泉さんは今反省して原発やめましょうって話してるんだけど、あの時は間違いだと言ってるわけ、
はい、
だから、
だからその辺からのボタンのかけ違いが
ずっと来ちゃってるんだよ、経産省の間違いなんですよ、
うん、だけどもそのなんていうの、送電網も電力会社とちゃんと分けないし、
う
ん、で分けとけば例えば新しいのが参入しても送電線までにちゃんと加入できたのに、一緒一体になってるから、まあ、送電網は
そうそうそう、
こっちは電気がいっぱいでオタク受け入れられませんよみたいな、
だから既存の電力会社の地域独占優先しちゃってるから、この人たちがどんどん、
うん、
普通の庶民から電力料金を絞り取って、うん、挙句に再生エネルギーを潰しにいってると、
うん、
で僕はもうちょっと時間もないけど、うん
はい、
エネルギーと食料を自給するっていうことが必要だって言ってたじゃないですか、う
ん
う
んはい、ずっとおっしゃって
ます。で僕新しい資本主義っていうのが本当なのかって、
うんうん、
だって金融所得課税 の、うんうん、強化するって言ってたのが、
はい
うん、この前ロンドンに行ったら金融所得倍増だぜ、
うん、
1億円以上の人は税金が軽くなってるって、うんうん、この人たちの資産どんどん増やしましょうって言い出してる、
うんうん、
それからまあ、3% を賃上げしたときに、その法人税減税するっていうのは、じゃあそんなの普通の中小企業できてないじゃないのって、こんな状態でどこが新しいんですかってちょっと言いたいね。
お金持ちの方が税金答えないんだよね。
そうなんだよ。
本当
一般の人は本当に苦しい状況がこれから続くんだわ。
うん、困ったもんですね。
本当ね。
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日はガンバレルーヤの登場です。お知らせの後は交通情報です。